中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第95回目になりました。8月8日木曜日生放送で今月も行ってますけどもね、いやもうね外が暑すぎて頭真っ白ぐらいになるね感じなんですけど、今月は、まあ、あのスタジオから私中央学院大学法学部教授の清水と、第一期のラジオメンバーだった鈴木さんとお送りしていこうかなと思ってます。まあ、ちょっとお休み続いてるんですけどね、主役の七海みんなさんは今愛知に一回行って戻ってこようとしてたらなんか新幹線が止まったとか言ってね、なんでちょっとそんなんで今月もちょっとお休みかなと思うんですけど、あとまあもしかしたらその第一期のラジオメンバーだったね鈴木さんの同級生 その渡辺さんとか元杉さんがまあオンラインで登場してくれるかもしれないというところで、ダメだとね昔の声劇のやつがねあったりとかねなかったりとか
感じですね、
まあ、そんな感じでやっていこうかなと思ってます。さてさて、まあ、今月もね鈴木さん来てもらいましたけど、はい、一月どうでしたってもらいました
いえいえ、また今月もお邪魔させていただいております鈴木です。お願いします。はい、そうですね、もう暑くて夏場でしちゃいそうな勢いですね。
なんで、でもあれでしょ、私も最近行ってないんだけどビアガーデンとか、ああいうのってもう行かない若い人はとか言ったら言ってるんだけど
ちょっと暑すぎて
そうい
けないですね。なんかテレビでもやってましたけど、やっぱ昔はなんか30度ぐらいで暑いぐらいだったじゃないですか、まあ、ギリギリ、まあ、いける感じでしたけども、やっぱ今はちょっと35度とかね人の体温よりも高いので、ちょっとしかもビール飲むと、まあ、涼しくはなるんですけど、やっぱアルコールなので暑くなっちゃうので、どんどんどんどん暑くなるし、あとまあアルコールでちょっと脱水症状じゃないですけど、ちょっと怖いかなっていうのはありますね。やっぱ涼しい中で飲みたいなっていうのがう、ね、ありますね。
だから、まあ、昔はって言ったらいけないけど、やっぱり暗くなってきたらちょっとはね涼しくなったから外行ったんだとは思うんだけど、私が学生の時はもうそれこそ24年前とかなのかな、もうちょっと、あ、まあそのくらいですけど、でその時はその愛媛にいて、で、室内でねビアガーデンがあったのね。
へえ、珍しいですね。
そう、屋内ビアガーデンって言って、でまあ涼しいんで、まあ、ちょうどいいんだけどっていう、だけどまあやっぱりね基本はみんな外だと思うんで、ちょっとねこの時期は辛いなっていうのと、まあちょっとね、
そうですね、ちょっと涼しくなればいいかなと思いますね。なんかやっぱり日が出てると暑いですよ ねまだまだ。
で、あとはもうね今もうちょっとおじさんになるとビールはきっと痛風になるんじゃないかっていう恐怖感があって飲めなくなってしまったんだよね。
そんなまだ先生はお若いだけお若いですよ。
でもその、まあ、24年前のちょうどね、2000年の時に大学1年生だったんで、まあ、その時ちょっと飲んじゃいけないんじゃないかっていうのはあるけどもそこはちょっと置いといて当時なんかは本当に何も気にせず大学生の時はビール飲んでたん
だね。ああ、そうですね、
だからもうこうね過去に戻ることがあったら、だんだん飲めなくなるよって言ってね
教えてあげたいっていう、
そうなったりしますけどっていうところで、さてじゃあちょっとねメッセージ募集のやつも音源使っていきましょうかね。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には 番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332。 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、あのオープニングとね、このメッセージ音源、まあ、いつも の私の、音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんのを使わせていただいてますけど、まあ、あの音声配信アプリのそのハクナが、ね、10月でもうサービス終了になるってことで、
あ、そうですね、
うん、なんでね、花ちゃんも今度からはあの、うん、お友達の花ちゃんの音源ですって言ってくださいっていうのをね言われてて、ああ、まあまあそうかみたいなね。
そうですね、
うん、ちょっとね決め文句が少し減るみたいな感じがありますけどところでさてさて、じゃあちょっとね、今月の1曲目というところで、さっきね鈴木さんにあの読み方をレクチャーしたところなので大丈夫かなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、まあまあ洗脳ソングっていうかね、こう、うん、1回聞いてもらうと後でこうチュルリラパピップっていうのが頭に残ると思うんで聞いてみてください。じゃあ紹介お願いします。
はい、はい、ヒロインと狼でBy not equal me です。
はい、not equal me でヒロインと狼お送りしました。ちょっとあれでしょう、チュルリラパピップ癖になりそうな、
なりそうですね、かわいい曲でした。
今ね、まあ、最近の高校生とかで流行ってるらしいというところで、
あ、そうなんですね、
うんうん、まあ、一生懸命ね、いつも TikTok とか見ながら研究してるんですけど、
すごい先生、すごいですね本当に。
で、まあ、このコーナーでは私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししてるんですけど、まあ、今月もねちょっと鈴木さんに来てもらってるんで、まあ、ちょっとね鈴木さんの近況報告とかね、はい、まあ、聞いてもいいかなと思ったりしますし、まあ、この間ちょっとね私が鈴木さんに頼んでカミスだっけ、
あ、カミスですね、ね、
遠くまで車で運転してもらってね、はい、聞いてるとまずいけど、ちょっと謎のフラメンコをね見るっていう、
いやでもすごい素晴らしかったですよ私初めてフラメンコを見させていただいたんですけど、いや迫力がやはり違うっていうか、またその大先生のその踊りと、その若い、まあ、今通ってるレッスン通ってる方のやはりなんか手つきとか足とかやっぱ表情だったり、うんうん、やっぱ違うなと思いました。レベルがやはりこんなに違うんだっていうのはとても感じましたね。
で、まあ、ちょっと昨日も実は飲んでたんだけど、
あ、そうですね、
そのね、フラメンコの何歳ぐらいなんだろうね、結構な妙齢のマダムなんだけどね、
まあ、そうですね、うん、
と、まあ、その大ファンというかね TO というかね
ですです
の、まあ、おじいさんと一緒に飲んでたんですけど、うんうん、まあ、聞いてたらね、その大先生は人工股関節入れてるんだって。
え、そうなんですか。
なのにすごいね、踊ってたよねっていう、
てましたよね、うん、じゃあ痛いのでは
ね、と思ったんだけど、
すごいな、
なんかね、やっぱりそういう、まあ、もともとは趣味だったのかどうか分かんないですけどね、そういうのも長く続けられるっていうのはすごいなと思って、はい、
すごいですよね、うん、人生をこう捧げてじゃないですけど、うん、それほどもうやってきたんだなっていうのが感じます ね、
ね、
すごかった。
そう、まあ、でもその一応ねフラメンコの会みたいなのがこうメインだったんですけど、うん、あそこでねなんかいろんな演歌歌手みたいに出てきたりとかね、
すごかったです ね、 ね、
ピーマン踊りだった、
ピーマン踊りです ね、 ね、
そう、なんか前座か前座じゃないのか分かんないみたいな、ね、
すごかったですね、神栖市のなんか、まあ、ブス一番ピーマンが有名なんでしたっけ、なんから
しいね、
らしいですよね、うん、だそれをなんかモチーフにした、うんうん、まあ、神栖市オリジナルのピーマン盆踊りみたいなのがすごい、またみんな一緒に踊るみたいな感じで賑やかで楽しかったですね、うんうん、
っていうのがまあ最近あったわけですけどっていう
すごかったですね、あれはすごかったです、ね、本当に、
あとまあちょっとねゼミ活動とかでいくと、まあ、あの鈴木さんにもちょっと関わってもらうんだけど、まあ、私の、まあ、ちょっとプロデュースで今新大久保のねレンタルルームが動き出してて、はい、もう 5,6 件入ったかな人が。
本当ですか。
うんうん、なんでそういうのもちょっとねあのゼミとかで運営したりとか、はい、であとまあ来月からちょっと正式に、まあ、宣伝しようかなと思ってますけどね、はい、大崎のね喫茶店運営プロジェクトみたいな感じで、ね、
そうですね、あれもちょっとやっていきたいなと思って、うんうん、
なんで、まあ、ちょっとねあの清水ゼミでの活動報告の流れでこうなんて言うんだろうね、うん、あの宣伝してね、
そうですね、うん、
売り上げを
いやあの皆さんに知っていただければそう、ね、幸いかなと。そうそうそう
で、まあ、しかもただ単純にね儲けるだけじゃなくてその、ね、保護犬というかね保護犬活動みたいなね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、ああいうのも合わせてやれる感じなんでね、うん、
感じにあのいろいろと、
ね、と思ってますね。
また中央学院大学もいろいろと宣伝していきたいなと。
そうね、そうそう、ね、鈴木さんは動物触れる感じ？
あの犬飼ってたんですよ、うんうんうん、ワンちゃんちょっともういないんですけど、うんうん、あの本当ワンコ大好きで、あ、猫ちゃんも大好きです、うんうん、全然もうだからもうその話聞いた時あ、うん、いいなと思って。
じゃあ大丈夫、ね、まあ、はい、あのちょっとアレルギーでとかっていう場合はまあ遠慮なく言ってもらって。
どのなやつも全然大丈夫です飼ってましたから。
おいいね。だから、まあ、そうこの間結局、うんうん、2年前卒業した、はい、学生で、
はい、
うん、でまあやっぱりあの配信アプリによく来てたんだけど、そうそう、あの、まあ、ハンドルネームはその猫子さんっていう男の子なんだけどね、
はい、
でなんか動物平気なのかなと思って、まあ、その先生のやるそういう犬カフェみたいな、うんうん、ああいうのちょっと興味あるんですって言ってたんだけど、なんかちょっとアレルギーとかあってみたいな。
そうなんですか。
別に無理しない。
ちょっと、うん、やっぱアレルギー怖いですからね、無理せずに。
そう
ね。
とかそんなのをね話してて、まあ、夜6時ぐらいから飲み出したんだけど、
うん、
朝何時かな2時か3時ぐらい前飲んで
強いですね、
うん、まあ、彼は動けなくなったっていう。
あらららら、 ら、 ら、 らね、まあ、無理せずにってことですね。
そんな
私も気をつけなきゃ。
いやいや、で、まあ、そんなのがねあの最近あった出来事だったんですけど、ちょっと私主導で喋っちゃったから
とんでもないです。全然
他はなんか鈴木さん変わったことあった？
だってかもう本当さっき今日なんですけど、うんうん、あの渋谷のちょっとパルコの8階にほぼ日曜日っていう会長があるんですけど、そのマザー2の今展示会っていうかやってまして、もう初めてあのマザーのその資料とか、
うんうん、
あとその裏話とかいうのがもう展示されてあるんですよ。でその横にあのグッズが売ってて、それを買えたのがもう感動して買っちゃいました。
なんとなんと。そうか、糸井重里さんだよね、ほぼ日ね。
そう
マザーもそうか、彼あれなんだ。あ、
もうすごい感動しました。もう本当嬉しくて、行きたいな行きたいなってずっと思ったので、うんうん、ちょっと今日行っちゃいました。
おー、いいじゃないですか。
楽しかったです、
じゃあちょっと曲を挟んでね、私のお気に入りのコーナーあるんで、ちょっとそこでお話を広げていきましょうか。じゃあこれもお願いしようかな。
はい、それでは1曲お聴きください。M フローラブズマイヤーさんで、うん、これは
ハイパーノバです、
ね、ハイターノバです。お願いします。私のお気に入り。
はい、このコーナーでは、まあ、私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーですというところで、まあ、今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうというところで、じゃあ早速ねさっきの続きで鈴木さんの、まあ、ハマってるのをなんだ、ね、マザーかもしれないですけど。
あ、そうですね、マザー2ですね、
うんうんうん、
いやもう本当昔からっていうか、私その中学生ぐらいですかね、中1あたりで、あのまあ、任天堂さんのあのスマッシュブラザーズ、うんうん、まあ、Wii の X からちょっとやって、うん、でそっからまあその戦っているキャラクターで、まあ、ネスっていう子がいて、でそのまあちょっとしたミニゲームがあって、そこにマザー2 の、 そのプレイができたんですね、
うん、
でそこから面白いなと思ってこう調べていったら、そのゲームってもともとスーパーファミコンだったんですけども、うんうん、それがちょっと、まあ、移行して まあ、ゲームアドバンスでもできますよっていうのを知って、うん、それでまたあの楽しくて買ってプレイさせていただいたっていう経緯があるんですけども、うん、で前からちょっとそれ、まあ、存じていたんですけども、うん、まあ、行きたいなと思ってようやく行けて、うん、で今日はそうですね、あの T シャツと、うん、マザー2って書いてある T シャツと、あと人形ですね、うん、人形を買っちゃいました。
いいですね。そんなに混んではなかった？
あ、そうですね、うん、でも一応整理券は配ってましたね。
あ、そっかそっか、うん、結構ね暑い中待つのは辛いだろうなと思って
そうですね、ちょっと暇つぶしにあのスターバックスさんとか行きましたけど、うんうんうん、
ね、
そうですね、そう思うと、でもまあ平日だったのでまだ人はこんなもんなのかなっていうのは思いました、うん、まあちょっと少し多かった気がしますけども、うんうん、
なんかね、そのものによっては本当に、はい、もう全然入れませんみたいな、整理券配り終わって無理ですみたいな、なんだっけな、秋葉原のあの駅前にヨースターのなんかジャンタマとか、ブルーアーカイブっていう、
あ、ゲーム、ブルーアーカイブですね、
ゲームかな、
ゲーム、ゲームです、ゲームです、
なんかあれ の, そのショップがあるらしくて、
うん、へえ、そうなんですか、うん、
でそこはもうなんか、まあ、今入れるのかもしれないけど、もう完全にもう整理券配り終わってるんで、もう全然入れませんみたいな、
きついですね、
言ってて、もうね、なんかすごいなと思って、
はい、すごいですね、やっぱ熱量が、
まあね、
すごいですよね、まあまあ、休みの日はちょっとね、うん、難しいかなと思います、やはりああいうイベントの、うんうん、まあ、この期間限定のっていうのは入りにくいですよね、
うんうん、でもやっぱり話題になるとね、みんな行きたくなっちゃうからね、
うん、そうですね、そこですよね、うん、
なんでこの間そう、麻布かな、あの辺りのちょっと有名なショットバーみたいなのがあって、
はい、
TikTok で、まあ、それこそまた TikTok なんだけど
、
うん、TikTok で話題になっ て、こうテーブルの上をこうなんか油みたいなのが引くのかな、
ほ
う
ほ
うほう、でそのカウンターのテーブルのとこは全部こう炎がボーって出るみたいな、
すごいですね、
っていう、まあこうパフォーマンスをしますというので、そこ行ってみようと思って、で行ったらもう始まる前からずっと外国の人が並んでる、でもそのガイドブックとかに載ってるから行きたいんだと、
なるほど、
うん、で私なんかもうそのちょっとだいぶ舐めてたんで、行けば入れんじゃないみたいなってで、まあ、エレベーターで6階かなんか上がんないといけなくて、はいはいはい、でその外国の人がみんな並んでて、その後ろにいて、で流れで入っていったら、まあ、予約がないとダメですよと、
そうだったんですか、
うん、でもあの電話もかけてくる人いっぱいいるんですけど、もう電話取らないんですって言って、言ってて、ああって言って、じゃあどうしたらいいですかって言ったら、うん、まあなんか何回か来たことあるんですよねって言われて、うん、行ったことなかったんだけど、あ、はいって言って言ったら、なぜかおかみの LINE っていうのを教えてもらって、うん、そしたらそのこれに送ってくれたら、あの行けますからみたいな、
へー、
うん、そんな
そんな裏エピソードが、うん、
ね、ちょっと多分聞いてないと思うんですけど、聞かれてるとね、こいつっていう
聞こえないと思います、うん、
なんでね、まあ、やっぱりちょっとね、そういう整理券の裏技みたいなのもね、もしかしたらあるかもしれない
かもしれないですね、うん、
そうなんでね、なかなかいろんなのがありますねっていうところで、
ね、ありますね、
そう、あとはなんだろうね、なんかこんなので並んだとかね、
ありましたかね、でも
あ、ラーメン屋さんとか並ぶ人いるじゃん
あの大盛りの何、二郎でした
っけ、
二郎
とかね、
結構そして地元前あったんですけど、
うんうん、
いやすごい並んでましたね、外まで客いて、
うんうん、
もうまあ、中学生にもやはり優し、まあ、当時中学生だったんで優しかったので、うんうんうん、もう量もやっぱりいっぱい食べるじゃないですか、うんうんうん、運動系で中学生なんて、うんうん、そこいっぱい食べれるよみたいな感じで、もう学生だったり若い男の人だったりがすごいずらーって朝の10時11時ぐらいですかね、
うんうんうん、
にもう並んでましたね、
そうね、
なって、
まあ、よくね鈴木さんたちも言ったけど、あの金町のあのなんだっけ、あのちょっとしか乗れない電車あるじゃない
あります、あの
京成線だっけ、
京成線ですね
ちょっとしか乗れないと
かって 3駅
うん、うん、あのそこの近くのなんかラーメン屋さん、
はいはい、
三浦屋とか言ったかなとかは、あのめちゃめちゃ並んでるんだよね、家系ラーメンなんだけど。
あ、そうなんですか。
そう、うんうん、そうなんかもうなんだろう、ツイッターとかで話題だったのかな。で行きたいなと思いながら、こうラジオ前に行ったらいけるんではと思ったら、うん、もうめちゃめちゃ並んでるから、ダメだみたいな。
そうだったんですか。うん、
でね、まあ、ちょっとそのうちチャレンジしてみても
ですね、ちょっとそのうち、
ね、いいかなと思ったりしてますというような感じで、じゃあ一旦ねコマーシャル行ってみましょう。
はい、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、まあね、今回もジングルあったわけですけど、ちょっとね渡辺さんの反応がね見れないかったなっていう。
そうですね、寂しいですね
まあね、演技派ですからというところでさてさて、まあ、今日ねお話しするのは、まあ、ちょっと最近私なんだろう、まあ、ずっと TikTok の話してますけど、TikTok でちょっと前になんか警察に逮捕されて、
はいはい、
なんだろう、こう街中でずっと踊ってる人、
踊ってる人、はい、
名前出してもまあ大丈夫だと思うんですけどね、はい、なんとかランマルさんっていう人がいて、
はい、
でその人が最近大阪に行って、で大阪でやっぱりこうダンスし続けてるのね、
うん、
踊ループのやつとかのかけながらずっとやってて、でなんか駅員が来てなんかやめてくださいって言われたりとか、
うん、
警察が来てちょっとやめてくださいって言われたりして、
うんうん、
でまあ結構その TikTok の配信見てると、うん、まあそれを面白がって見てる人と、来た来たみたいなって、逃げろ逃げろみたいなっていうのと、まあ純粋なんか応援してる人と、であとものすごいアンチ、なんかその肖像権があるんだとか、なんかっていうとね、すごい怒ってる人たちと通報しましたみたいなの
の
争いになってるね。でまああんまりちょっと詳しく私は見てないんだけど、まあその人が一回逮捕されたのはその道路交通法違反で逮捕されたっていうのが出てて。
そうなんですか。
でまあ道路交通法のやつ見ると、まあ、はい、どれに該当するか分かんないんだけど、ね、道路交通法76条の4項っていうのがあって、
はいはい、
まあ、何人も次の覚悟に掲げる行為はしてはならないって。で、うんうん、まあ1号から7号まであるんだけど、はい、一つはその道路において酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこととか、
うんうんうん、
まあ、座り込んだりしちゃいけませんとか、うん、ローラースケートとかダメですよとか、
うん、
で、まあ、そういうのが書いてあって、まあ、これ最大5万円以下の罰金っていうので、
うん、
まあ、
そうですね、
大したことないっちゃ大したことないし、まあ、何とも言えないけどっていうので、うん、多分これに引っかかったんじゃないかなと思うんでね、うん、その、まあ、道路でこう立ち止まってダンスしてるのね、その人が。
あ、で、
まあ、三脚をこう立てて、でこうダンスして
上から、
うん、でやってますと。なんで、まあ、逆に言えばって言ったらいけないけど、別にその人の肩を持つわけじゃないんだけど、うん、まあ、逆に言えば、はい、動き続けてたら逮捕されなかったかもねっていう。
あ、なるほど、そこに留まってなくて、うん、なんか来たり行ったり来たり行ったりみたいなことをダンスでしてたらまた変わってきたんじゃないかってことですね。
そうそうそう、歩いてるんすよって言ったら、うんうん、大丈夫だったかもねとは思ったりするんですけど、
お、
まあ、でもねあんまり肩持ちすぎるとね怒ってくる人いるかなみたいな、
でもそういうのもありえましたよねみたいな感じですね、その本人、まあ、その誰とはちょっと分かんないですけど、その方がもしかしたら、
うんうん、
その法律にちょっと詳しかったら やってたかもしれないですけどね。
そうそう、
うん、
なんでね同じようにTikTok のやつで、
はい、
DJ のセットをこう肩からずっと担いで歩いてる女の子がいるでもう到底その女の子の幅を、
はい、
まあ、3倍、まあ、5倍ぐらい取ってるわけね、 DJ のこのフルセットのやつを
すごい、うん、そう
でスピーカーも背負ってでズムズム言いながらこう歩いてで、まあ、その子は大丈夫なわけよ、っていうところからするとやっぱり歩いてるんですよと、
あ、
うん、いうのが結構 ポイントなのかなと。
そうなんですね、
うん、でもそのもう幅取りすぎてるから確かに交通の妨害ですみたいな話になっちゃうかもしれないんだけど、まあそれはセーフなのはまあねっていうのがあったりするんですけど、
そうですね、うん、なんかギリギリのゾーンでしたね、なんか、
うん、ね、まあそういうようなね、とかも、まあ、法学部に来ると、まあ、勉強できるかもねというか、まあ
出てきますよ。
なんでね、いろんな、まあ、なんて言うんでしょうね、世の中 その理不尽なこととか、うん、まあ、あったりしますし、でもなんかね、そういう基準があった方がいいと思うかどうかっていうところで、まあさっきのね、その街中で配信するのにこうゆっくり歩いてればいいけど、じゃあそのゆっくりって秒速何メートルですかみたいな、まあそういったね世界が出てくるかなと思ったりしますけど、うん、まあなんでね、そんなのもやっていけたらいいかなと思ったりしてますと、まあそんな感じだけど、まあ眠くなったかどうかあれなんですけどっていうところで、
もうギンギンですね。
じゃあこの後の流れもじゃあ鈴木さんにお願いしましょうかね。
はい、先生ありがとうございました、はい、このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこんな時法律って適用されるのみたいな質問もお待ちしています。それではここで一曲お送りします。アイロムさんでデッドライン症候群です。
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ今月はちょっとなんかね、まあなんかなんて言うんだろうね、未練がましい人みたいな話で行こうかなと思ってて、
はい、
まあこう夜中なんか終わったことをこうぐちぐち言ってくる人がいるじゃないですか、
ま
あなんかね、こうしたらよかったんじゃないかとかね、でまあいつまでもその過去のこと引きずってどうかな的な感じで、まあなんだろう、こうしたらもう諦められるとか、そういうのがもしあればちょっとね、まあ、鈴木さんの意見を聞いたりしようかなとか
あるかな。
でも割と鈴木さんはあれ、なんかこう、
はい、
まあ、くよくよするって言い方おかしいけど、なんかやらかしてしまってずっとあーって思うタイプか。
そうですね、うん、昔は結構もうその入って入った時ですね、うんうん、その職場に入った時に結構いろいろやらかして、うんうん、その時は結構こういろいろ言われて、うんうん、もう引きずり引きずりなんかその同じ同僚がいなかったんですよね、うん、同じその入った子っていうのが私しかいなかったので、まああのまあ標的にされちゃってたのもあって、で周りはできるのに自分だけできなくて、ずっともう悩んで悩んでっていうのはあったんですけども、やはり少しずつ こなして、で周りがちょっとずつこうよくなってきて認めてきてくれるようになってからは、もう考え方もあこうしたらいいんだ、ああいうふうに考えればいいんだみたいな感じになってからはもう引きずらなくなりました、基本は。
まあやっぱりちょっとね、その自分がしっかりできればっていうかね、
そうですね、
かもしれないよね、
理解できてればって形ですね、うんうん、それができてない限りやっぱり引きずるのかなっていうのがあります、
うんうん、
やはりその人間って成長していくじゃないですか、
うん、そうね、
何でもそれが成長できるかできないかでこう変わってくんのかなと私は思います、うんうん、そのぐじぐじぐじぐじ言う人っていうのはそういうとこなのかなって、私的には鈴木的にはそういうふうに思ってはいるんですけども、だからなんかそういう人を見てると、あ結構そうなんだなみたいな思ってしまうんですよね。
私なんかもまあだいぶおじさんなんで、
もうと
ん
でもないです、
まあ、なんかこうちょっと失敗したとかね、まあ、いろんなあってももうなってしまったのはしょうがないじゃんって思ってしまう感じなんで、
それは思います。
あと、まあ、やっぱり、ね、学生とか、ね、ゼミとかいろいろあるけど、はいはい、まあ、なんかやらかしてももうしょうがないじゃんみたいな、カバーできるんであればいいけどみたいな、
そうですよね、
なんだけどなんかこう口うるさい人って言ったらいけないけど、なんかそういう問題が起きてしまったのはしょうがないと。
だけどしょうがないと思います、はい、
それをしないためにどうしたらいいか考えようみたいな、まあ、あのよく流行り の, あの PDCA サイクルっていうね、
お、
あの、まあ、経営のやつみたいな、
はいはいはい、
ああいうのをね ずっと言う人もいるのよね。
そうですか。
その何だろう、失敗防止策を作ります、うん、でそれが正しいかどうか点検しますみたいな、
へ
もう延々そんなんしてたら疲れちゃうよみたいな。
そうですよねいやだってその問題を起きてからどう挽回していくかがまず重要じゃないですか、うんうんね、やっぱりそれ問題起きてしまったことはもうしょうがない、もう、うん、そういうふうに起きてしまいました、じゃあそこからどういうふうにこうよくポジティブにできるかどうかっていうのをやってから、うんうん、まああの、まあ、こういうことがあったから、まあ、ちょっとした、まあ、こう話し合いして、うん、でその、まあ、ミスしちゃった、まあ、人に、うんうん、まあ、きちんとポジティブなそういうアドバイスしつつ、うん、的確なことを言っていけば、うん、その良くなっていくのかなって私は思うんですけど、うん、やはりなんか要因があって失敗するわけじゃないですか、うん、何でも。でそれをまあお互いそのいいや、なんかぐちぐち言わずに気持ちよくこう、まあ、今回こういう風にあったけど次回からこうしていけばいいよねみたいな感じでこう寄り添っていくようにやっていけばいいのかなと思うんですけど、やはりね中にはねもうなんであんなことしたんだよみたいなことを言ったりとか、分かってやってんのみたいな、考えてやってないんだろうみたいなことを言う方もちょっといらっしゃるので、やはりそこは多分その本人も何かしらやっぱり考えてはいると思うんですよ、うんうん、大体って人は。
そうね、
でそれ考えてなくてやってない人はいないと思うんで、まずは否定せずに、うん、そのまあそこをこう頑張ったことに対してポジティブに捉えてあげるのが大事なのかなって、
うんうん、
私はそう思います ね、 ね、鈴木的にはそう思います。
まあ、でもまあこれそのね単純な失敗とかのミスとかの話だとあれだけど、これまたなんか恋愛とかになるとね、あれじゃない、
そうですね、
あの時こうしてたら未来が違ったかもみたいなさ。
あーそうですね、あれ難しいですね、
あの時追いかけてたからよかったのかとか、
うん、そこはまたあれですよ ね、難しい。ちょっと大和さん行かないとダメですねこれ。
恋愛マスターに、
恋愛マスター、ね、ちょっといろいろ、まあ、彼女も面白い話いっぱい武勇伝があるので、恋愛武勇伝ちょっと面白いですよ。なんか彼女も結構ねあのいろんな、まあまあ、今違いますけどいろんな方とねいろいろこうね、まあ、触れ合っていっていい感じで、楽しんで楽しんで、まあ、ね、まあ、いろんなこうかん、まあね、いい感じでやっていたので、もう本当プロ中のプロっていうか
大事なことだよね。
すごいですね。で彼女の場合すごいのが、うん、スッパーっときちんと切るんですよね。たらったらじゃないんですよね。なんかちょっとしたやっぱり彼女的のその意志っていうか強いので、うんうん、なんか嫌だなと思うとやはりもう
パッて
やるんですよね。まあちょっとここでは言えないいろいろあるんですけどもまあそういう彼女的にはそういう感じで、そこがまたすごいな。だいたいやっぱりちょっと引きずっちゃったりとかするじゃないですか、ね、やっぱりあの時こうしなきゃよかったとか、うんうん、こういう時なんであんなこと言っちゃったんだろうみたいな、
うんうん、
そういうのあんまないっすね聞いた話。
まあ男女差もあるかもしれないけどね、うん、まあなんかそう女性の方がねもう完全に上書きできるからみたいなね、
あ、
いう
じゃない、ありますよね、
うん、男の人の方がこうなんか未練がましいから、
あ、意外と素晴らしいですね、
うん、そう、なんかね別れた後しばらくしてから元気とかね、わざと送ってみたいな、ね、
なんかそうなんですよね、うん、なんかその素振りを見せるっていうのが結構あるあるみたいなこと、うんうん、なんか SNS で回ってきましたよ、ね、やはり
だから、まあ、まあそういうね性格もあるしいろいろなのかなとはね思ったりするけど、
そうですね、難しい話ですよね、まあ、恋愛に対しては確かに人それぞれで引きずりやすい傾向にはあるのかなとは思いますね、まあ、鈴木的には
うん、あるよね。さてさて、まあ、今月またねちょっと最後の曲というところで、これはさっきの、まあ、オープニングのね、はい、音声配信アプリで白南のお友達の花ちゃんからのリクエストなんですけど、これ、ね、今月の、まあ、8月1日にインサイドヘッド2の
はいはい、
劇場版というか劇場映画のエンディングにこの 世界の終わりのプレゼントっていう曲が使われてて、
そうなんですね、うんうん、
で花ちゃんまあそのセカオワが大好きなんで、うん、リクエストくれたんですけど、まあ、この曲は2015年の NHK 全国学校音楽コンクール中学の部の課題曲として書き下ろされた曲ですと。
あ、そうなんですか、うん、
だから結構歴史あるっていうかね、2015だからもうね9年経ってる
前、ね、すごい
です、ね、でも最新作のやつでね使われるっていうので、うん、まあ、すごいなっていうので、映画インサイドヘッド2はっていうので、はい、紹介してくれてるんでちょっと読んだらいいか。ディズニーピクサーの話題の映画ですと
ですね、
うん、日本語吹き替えの声優さんは大竹しのぶさんで、これは悲しみだと。で多部未華子さんが心配で、うん、横溝奈穂さんっていうのかな、ライで、うん、でマジカルラブリーの村上さんが恥ずかしで、うん、小清水亜美さんが喜びとあって、うん、まあ、その世界の終わりの楽曲の映画とともにたくさんの人に聴いてもらえて嬉しいですっていうね、と花ちゃんが言ってくれてるというところで、じゃあこれも鈴木さんに曲振りをお願いしましょうか。
はい、わかりました。それでは今日最後の曲をお送りします。世界の終わりでプレゼントです。
じゃあここは鈴木さんにお願いしようか。
はい、はい、それではここで中央学院大学のお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、夏休み期間中ということなんですけど、まあ、8月11日、まあ、今週日曜日ですね、あと8月25日で、まあ、9月の8日、まあ、どれも日曜日なんですけど、まあ、午前10時から、まあ、午後2時までというところで、まあ、中央学院大学オープンキャンパス、大々的に開催中というところなんで、ぜひぜひね、まあ、現役の高校生の皆さんだったり、まあ、そうじゃない方も含めて、まあ、大学見に来てもらえると嬉しいかなと思ってます。私のね音声配信アプリでのお知り合いで、お子さんがいる方がいて、
はい、
でその方がなんかね予約を取ってくれたらしくて、
そうなんですか、うん、
なんでなんかお父さんとお子さんと一緒に会えるかもしれないとかね、そんなのもあったりしてっていうのもね、うん、まあ、なのでね、ぜひぜひ中央学院大学宣伝していきたいなと思います。以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。さあいかがだったでしょうか、鈴木さん。
いや、今月もありがとうございました。お邪魔させていただいて、とても楽しい時間を過ごさせていただきました、はい、
まあ、ちょっとねなんか、まあ、毎月いろんなことはあるからねっていうところでね、
そうですね、
いろんな、まあ、驚きやね、はい、まあ、悲しみはあんまないかもしれないけど
なんか
宣伝
します。
我々のところではあんまりね悲しみないけど、まあ、人によってはね、
人によってはそうですね、うん、ちょっと悲しみが、
ね、そうだね、人によっては残念なインサイドヘッドになってるわけですけど
そうですね、
ね、別になんかね、インサイドヘッドここまで紹介したからなんかくれてもいいんですけど、ね、
お願いします。
そう、でもちょっとねこういうなんていうのスポンサー系のね集めるとかね、そういうのもプロジェクトとしては面白いかなと思ってて、
面白いですね、うん、
なんで最近だと本当にこう何でも、まあね、スポンサー契約じゃないけど、まあ、そういうのをやったりとか、うん、あと、まあ、銀座6って高級デパートみたいなのあるじゃない？
ありますよ、
はい、あそこなんかもう一口100万円でなんかその権利を分けてますみたいなのがあって、まあ、土地とか建物もらえないのかもしれないけど、その売り上げがまあ分配されますみたいなというのがあって、だから、まあ、例えばねこういう、まあ、ちょっと許されるかどうか分かんないですけど、まあ、こう清水研究室ラジオなんかも30秒誰かに受け渡しますみたいなね、うん、こう魂の叫びみたいな言っていいですよみたいな、まあ、そういうのとかも、まあ、ありっちゃありかなとか思ったりとか、
そうですね、う
ん、まあね、なんかいろんなビジネスチャンスってきっとあるんじゃないかなとか、ね、
あ、うん、探してみると結構コロコロと転がっている可能性があるってことですね、
うんうん、そうそうそう、なんで、まあ、ちょっとねオープニングにも少しお話しましたけど、まあ、私の、まあ、プロデュースでね喫茶店とかいうのもやっていこうかなっていうのであって、まあ、そういう喫茶店 その営業権システムとかね、はい、そんなのもちょっと混ぜていくと、まあ、ちょっと、ね、全国、まあ、100ぐらい、まあ、法学部って名前がつくとこはあるんですけど、そこでちょっとね差がつくのができるかなとか、まあ大学だけでいうとね、まあ、全国800ぐらいあるわけですけど、うん、
はい、
まあ、そんな中でやっぱり どこ行っても一緒じゃんとかね、
あ、まあ、
言われちゃうとこがあるじゃない。
悔しいですよね。
なんでちょっとこういうのが面白いから、まあ、行きたかったんだとか、まあ、そういうふうにね、うん、あの選ばれる大学作りができたらいいなと思ってて。
そうですね、本当に、
まあどうしてもね、あの学費みたいなところで行くとね、みんな学費安い時に行きたいってなっちゃうから
まあありますけど ね、
だからその点でちょっと私立大学っていうのは、うん、まあこうアドバンテージがね低いというか、
うん、まあそうですね、ね、
でもまあね、国公立もあの値上げをしちゃうみたいなところも出てきてて、
な
のでまあね、鈴木さんなんかもその大学選びの決め手って何だったかもう忘れちゃったかもしれないけど
隣だったですね
そうだよね、ご近所だったからっていうのはね、
ご近所だったっていうのが強いですね、
うんうん、でもやっぱりそういうとこあるよね、なんか
ありますね、
うん、でも一人暮らしてしたかったとかあった？
いや特にはなかったですね、もう先生に勧められた感じですかね、その高校の時の先生にみたいな、
うんうんうん、そっかそっか、でね、まあ、ちょっとまた来月はね、あのそういう鈴木さんの高校生時代とかね振り返ってもいいかなと
ぜひ、ね、
思ったりして、そうなのでそんなお話も含めてということで、で、まあ、次回、9月12日、木曜日の夜6時から生放送でお送りしていこうかなと思ってます。でお便りも24時間募集中というところで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。 X アカウント清水ラボでも感想などお待ちしてます。まあ、ポッドキャストもこの後公開されると思いますというところで、さあではでは、
では
また来月お耳にかかりましょう、
はい、ではさようなら、
さようなら。